どうも、大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきますよ、よ、よ。いやー、何ですか。早く帰っていたんだけどな。なんか毎週こんなこと言ってますけど、早く帰ってきて、さっさと飯食って、ねえ、それは、フィギュアをやってて、フィギュアが誰が優勝するか見終われば、すぐにできるようにお風呂を沸かしてですね、してたんですけど、気づいたら、やべっち FC やってまして、ね。何が起こったのかわからないです。はい、気づいたらって感じですね。知らない間に、ぼやぼや寝てましたね。びっくり。ん?と思って。もうフィギュア終わって、ああ、そろそろお風呂入って、収録して、で、やらなきゃいけないこともいっぱいあるから、それもやらなきゃいけない。それは自室に帰らないとできないし、と思ってたんですけど、その、いわゆるリビング的なところで、気づいたらぐーぐー寝てました。何が起こってるんだろうな。よくわかりませんけれども。なんか毎週毎週そういうことを言ってますね。いやー、しかし、これもしかして年末、今年最後のラジオですかね。お風呂ラジオですかね。そんな気がするな。一応、31日が月曜日なのか?そうだよね。31日が月曜日だから、本当は30日にとって31日にあげなきゃいけないわけですよ。だからそれが最後になるという話なんですけど、多分無理っぽいね。無理な気がする。ものすごく頑張れば31日は結構夜までまあまあ空いてるんですけど、とりあえずお風呂では取れないですね。確実に。30日はとりあえず東京のどこかで寝てると思いますが。そうですね。31日開けて、夜カウントダウンライブまではズバッと空いてるので、その間になら、もしかしたら、収録とか、配信とかできるのかも、かもしれません。ちょっとわかんないです。どうなるかはね。どうするか。そこまで決めてないというのが実情でございますけれども。まあ、とりあえず、まあ、今年も一年ありがとうございましたということで、最後のつもりで、お送りしたいと思いますが、そんな雰囲気何にもなく、もう年末感何もなく、もうとりあえず今困ってるのは冬込みの準備が全然進まないってことね。ただ頼んでたアクリルキーホルダーだけは来たんですけど、はい、アクリルキーホルダー、お風呂ラジオのアクリルキーホルダーもね、タイトルを入れない、猫のお風呂のやつ、イラストね、アイコンで使ってるイラストのやつで、もうお風呂ラジオとかタイトル入れずに、それだけで、アクリルキーホルダーにしてみました、今回。あと、貴族のたしなみと、それと、泥田工場のアクリルキーホルダーを新しく、作りまして、一応持っていく予定でございます。ところがね、貴族のたしなみの CD とか、お宅の隠れ家の CD とか、やらなきゃいけないんですけどね、ほぼほぼできてないという現状でございますね。特に、貴族のたしなみは初めての CD なので、フォーマットも何もできてないからどうしようかなっていう状態なんですね、今ね。どうしよう。どうしたらいいと思う?どういう風にしたらいいか、全然僕も、困っとるんですけど。まあ、なんとか、なんとか。もう最悪 CD 焼いて、マジックでタイトル書いて、いつもの1000円じゃなくて500円ぐらいで売ろうかなとかね。いろんなこと考えておりますけれども。はい。もう通常回として、ここからはやりますけども。まあ、ね、青春の忘れ物っていうのをどこかにしてきたような気がして、もう20年ぐらい探してるんですけど、どこにも見つからない僕の青春、どこへ行ったの?ないですけどね。忘れ物が多いんです。 いや、今回ね、忘れ物というそのメールテーマにしたんですけれども、もともとはその強行軍みたいな、感じのメールアドレス、メールアドレスじゃない、メールフォームでもない、メールテーマにしようかなと一生思ったんですけどね。まあ、正直、強行軍は毎度のことなので、多分毎日メールテーマにしてる気がするし、うん。今回もまた強行軍で東京に行ってまいりました。今回は特別強行軍でしたね。うん、なかなかの強行具合でございましたけれども。まあ、いつもの通りです。水曜日の仕事終わりで、バスに乗りまして、木曜日の朝着きまして、芝居見て帰ってくるっていう、もう、こう考えたら非常にシンプルな感じ。ね。こう言うとね、言葉で言うと非常にシンプルじゃないですか。単純に水曜日の仕事終わりでバスに乗って東京に着いて、お芝居を見て、その夜のバスに乗って帰ってくるって、それだけのことなんですけれどもね。今回の場合はですね、その、バスに乗ってまず芝居が2本あったんですね。芝居2本の時点で大概なんですけれども。秋葉原に5時半ぐらいにいつものように着くんですけど、着いて、今回ね、パソコンが新しくなってちっちゃくなったので、もうパソコン持って行ってやれと思ってパソコン持って行って、まずマクドナルドでちょこっと作業して、で、いつものね、カプセルホテルのお風呂の特約いつも行ってるやつに行きまして、で、そこを出てですね、どうしたかな。まあ、ちなみにお風呂でも休憩室で作業して、んで、出て、その後、居酒屋行ったのか？またね、朝飲みですよ。もうでも昼ぐらいになってましたよね。10時、11時ぐらいになってて、昼飲みして、で、どこだっけ？場所がわかんないな。場所忘れたぞ。どこだっけな。なんか行ったんですよ。すごかったですね。お芝居2本見たんですけど、今回。昼のお芝居がね、もうマンションの一室みたいなとこで、デカめのその、オフィスに貸すマンションみたいなのあるじゃないですか。あんな感じ。まあ、ワンルームマンションみたいなちっちゃいもんじゃなくて、非常にこう、大きいオフィスにね、貸すぐらいの、でもマンションみたいなのを半分で仕切って、お芝居をやるという非常に距離感の近い。で、それが、元ベイビーレイズジャパンの林真夏さんが出演されてまして、まあ、歌って踊ってするようなちょっとしたミュージカルみたいな感じなんですが、もうその、マイクも通さないで、生声で歌うので、すごくこう、価値がありましたね。うん。あの距離感でしかも生声の歌を聞いたことないですから、ベイビーレイズ自体には。当然、マイク通してステージで、しかもそんな、まあ最前とかで見たことありますけど、そんな距離感じゃないんですよね。ものすごくこう近い距離感で、見させていただきまして、感動いたしまして。で、次に、新大久保って新宿の近所まで移動して、で、今度は高見直さんでね、これまた元ベイビーレイズジャパンのこの、出演する舞台梅坊っていう超ピカイチっていうタイトルなんですけれども、この梅坊さんがまたすごいんですよ。さっきのは林真奈さんの芝居っていうのはどっちかっていうとこうおとなしい感じの落ち着いた感じの中で、どんどんこう歌ったり踊ったりしていくんですけれども、梅坊はね、まあ噂でもともとセリフがない芝居とは聞いてたんですけど、すごかったです。とりあえず J-POP とか J-ROCK とか、まあ僕の知ってる曲はあんまりないんですけど、聞いたことはあるけど誰の歌かわかんないみたいな、僕はね、多分若い人は見てわかってると思うんだけど、ガンガン流れる中、みんな踊りまくるんですよ。で、本当にセリフも何もないんだけど、お芝居なので、それでもちゃんと。お芝居には一応成立してるんですよね。それがね、さっきと打って変わってグローブ座ってて円形舞台でめっちゃ客席も多くて、3階席まであるようなところですよ。で、お客さんパンパンで。正直、その、歌って踊ってセリフのない芝居っていうのは何かなと思って。何なんだろうと思って、こう、ダンス芝居とかね。 そういう言われ方もするんだと思うんですけれども、あれはね、パントマイムでしたね。はい。マイム芝居でした。パントマイムを、しかも激しくやるみたい。頭、オープニングに、その、なんだっけ、教頭先生役の人が喋って、始まって、で、途中に、その先生役のね、担任の先生役の人が、なんか、ちょっとした大喜利コーナーみたいなのをやる以外、本当にセリフない。高見直さんも一切喋らない。声聞いてないです、今回だから。もう全く違うテイストでね、これがまたでもいいんですよ。非常にマイムとしてよくできてるので、いや、ちょっと感激いたしましたね。うん。一日ベイビーレイズジャパン三昧でしたけど、その歌声を本当にあの狭い空間の中でバッツリ聞かせるクラブシャーリーという劇団ボルボッチョさんかな。林真奈さんの歌、まあ林真奈さんだけじゃなくて出てる人みんな歌うまいの、素晴らしかったです。で、それで今度はこう歌を聴かせるどころかダンスしまくるんだけど、誰も喋らないし歌わない、だけどダンスがバキバキですごかったですね。もうキャッチャー役の人のね、筋骨隆々さがすごくてね、ちょっとビビりましたね。はい。筋肉好き女子なら惚れるパターンのやつですね。はい。で、あの、ストーリーとしてはね、その、梅坊の方はね、非常に単純なんですよね。前の芝居だから、複雑な難しいことっていうのはできなくて、非常に単純な話なんですけど、でも、その中でこう、歌い踊る、いや、歌ってないな。とりあえず踊りまくるっていうのが、すごくよくできてました。いや、あの、こう中でね、セットとかがこう動いたりするんですけど、そういうのの構成とかも含めて、すごく考えられたお芝居であったことは間違いないですね。あの、芝居なのかと思ったんですけど、どっちかというとコンサートみたいな感じ、ダンスライブみたいな感じかなと思ったんですけど、しっかりちゃんとお芝居でありました。いや、本当に2本とも感動して、それでもう一度今度バスに乗ってね帰ってきたんですけど、バスがね、この年末行きしはねいい席取れたんですけどね、帰りは取れないんですよね。なんかこの時期全く、結構早めに10月ぐらいに取ったんですけど全然席がなくてね、いつものいい席は取れませんでした。まあでもそれでも乗ってすぐ寝ちゃうんで一緒なんですけど、ある意味ね。で、帰ってきて京都駅の近くに車止めて行ったんで、車をピックアップしてその足でそのまま仕事行きまして、まあぴったりぐらいですかね、遅刻もしないしめちゃくちゃ早いわけでもないぐらいかな。で、行って、仕事して、で、ここからですよ。そんなすぐ帰ればいいのに、そのまま、心斎橋のワックスというライブハウスに、イベント見に行くっていうね。ここが強行軍です。一番の強行軍はここ。マジで、俺やべえなと思いましたね。帰れよと思いました、自分で。で、結局そのまま、イベントを見て、帰って、出て土日を仕事してって感じですね。さすがに、土曜日も日曜日も仕事終わりで、行きたいイベント、ライブがあったんですけど、回避しました。さすがに。さすがにこれ行ったら俺死ぬなと思って、それを証拠に今日なんてね、すぐお風呂ラジオを撮って、で作業して寝ようと思ってたのに、結局寝ちゃったでしょ。もう行ったら終わりだったんですね。行かなくて正解だったと、思っております。はい、オープニング長すぎるな。はい、オープニング長すぎるけど気にするな、小さいことは気にするな、それ若ち子若ち子ということで、お風呂ラジオここからスタートでーす。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の
貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
バス乗ってね、帰ってきたわけじゃないですか。で、帰ってきてね、職場行ってね、こう、いろいろ、まあ、パソコン出したりとか、その、携帯の充電のために、こう、充電器セットしたりして、で、一日を過ごすんですけど、いや、仕事しろよ。仕事しろよって話なんだけど、まあ、仕事はするんですよ。やれることはやって、その合間に作業したりはするんですけど、その充電ケーブルセットしようと思ったらね、ないんですよ、どこにも。その持ってってたカバンの中にないんですね、充電セットが。で、これおかしいなと。車の中にも確かなかったし、リュックの中にもいつも下げてるその肩掛けバッグの中にもないわけですよ。で、これはもしかしてバスの中に忘れたんじゃないかなと思って、バス会社にメールをしたんですよね。問い合わせフォームから。メールしたら、電話がかかってきまして、ありましたと。ありましたと。バスの中にやっぱり忘れてましたよと。あれね、こう、目覚めるじゃないですか。で、電気つけて、こう、リクライニング上げて、こう、作業するんですけど、僕いつも睡眠時無呼吸の機械を必ず持ってって、だから電気が出てるね、コンセントがさせる、バスを選ぶんですけど。それをしてるから荷物が多いんですよ。その荷物全部しまって、結構焦って出るので、忘れ物は気にしてるんですよ。結構こう椅子の方とか見てね、忘れ物ないなと思って来てるんですけれども、どうもそれでもやっぱり忘れちゃったみたいで。でありましたので、どうしましょうって言うから、じゃあ京都のそのいつもの待ち合いで使っているところに届けてもらえませんかと。わかりましたと。でそうしておきますと。で今日じゃなくて明日以降に取りに来てくださいということで、その日はもう充電できずですけど、まあ一応充電池は置いてあるので、カバンの中にね、外付けバッテリーみたいなものが置いてあるから、それでまあ携帯とかポケット Wi-Fi とか充電してなんとかかんとか、車に乗れば充電できるシステムは全部揃っているので問題ないんですけれども、とりあえず職場にいる間はなんとかそれでしのいで、その日は帰って、昨日ですね、土曜日ですね、土曜日に仕事終わりで帰りに、そこに寄って取りに行きました。いや、もう、なんていうの、もう決定的なもんでもないし、別になくてもいいっちゃいいんですけどね、携帯忘れたりするのとは違うので、うん。まあ、充電ケーブルとか、そうですね、AC ケーブルとか、なんかその辺がいっぱい詰まったような、ちっちゃい小物入れみたいなものをなくしてきたんですけれども、まあ、でもあってよかったなと思います。まあ、忘れ物はね、気をつけててもダメですね。相当気をつけたんですよ。その日ももう、こう、必ず、こう、一足くまなく見て、上の棚にからカバンを下ろして、こう入れて、こう、くまなく見たのにもかかわらず忘れるっちゅうんだから、まあ、よっぽどですね。まあ、集中力足りてないのかもしれないですけど、ほんとね、まあもともと物忘れとかはありましたけど、この年になってきて、ほんとに物忘れがひどくなっていた。忘れ物もするようになってきましたね。気をつけてはいるんですけどね。あ、とかいうのがよくある。気づいたりもするんですけどね、仕事さあ行こうって。車乗ろうとして。あ、ポケット Wi-Fi 持ってないとか、あ、タブレット置いてきたとか、あ、iPod Touch とか、もう電子機器ばっかりですけど、そんなことがすごくしょっちゅうあるんですよ。携帯忘れることは、まあ、ほぼほぼないですけど、もう一番多いのはポケット Wi-Fi ですかね。まあ、なくてもいいと言えばいいんですけど、でも困るんですよね。携帯は通じるんですけど、 なんせあの、タブレットとかが自分で通信持ってないもんだから、使い物にならなくなっちゃうんで、まあでも本当に忘れ物が激しいので、物忘れがね、激しいので、なんとかならないかなと。記憶力アップさせるために、何をどうすればどうなのかっていうのが分かればいいんですけど、分かんないんで、まあこのままでしょうね、きっとね。でも皆さんはあのバスに乗ったりすることあるかどうか知りませんけど、電車とかでもそうですけど、そこに置いて忘れてきちゃうみたいなことは本当に気をつけてくださいね。はい、忘れ物しないように、物忘れしないように。あと2018年1週間ですけど、はい、僕の作業がちゃんと終わることを祈っておいてください。その祈るってなんだ、それを祈るのは忘れないでいただきたいなと、そんな風に思います。はい、それではこの後は大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、だがしがなおやずなれてなんだっけ、なんか読みます。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
若ちゃうラジオ音楽館、
大魔王とひぎのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長もピッチャーです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
ダイバーのフルラジオ朗読の時間、しがなおやしがなおやって言い間違えるので、こうなったらもう志賀直哉を読んでやろうじゃねえかと思ってね、見たんですけど、青空を見てた中に志賀直哉さんいませんでした。いないんだね。なんでないんだろう、よくわかんないですけど、まあ、書き起こしがあるかないかの話なので、書き起こしがされてないだけなのか、よくわかんないですね。あって当然だと思ってたんですが、そして梶本次郎さんです。毎週読んでるのは梶本次郎。しがなおやではありません。なぜないんだか。梶本次郎さん。これで最後ですね。レモン。一番有名なやつですが、読んだことあるわけではないですね。梶本次郎さんのレモンで、梶本次郎さんが最後なので、また、朗読の時間迷子に今後なろうかと思います。もう長いものをちょっともう、ここまででいいかっていうところで終わっていくパターンもありかなとも思ってるんですが。はい、とりあえずレモンも32ページなので、まあまあいい長さじゃないでしょうか。得体の知れない不吉な塊が私の心を終始押さえつけてきた。焦燥と言おうか、嫌悪と言おうか、酒を飲んだ後に二日酔いがあるように、酒を毎日飲んでいると二日酔いに相当した時期がやってくる。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した配線カタルや神経衰弱がいけないのではない。また、背を焼くような借金などがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった。蓄音機を聞かせてもらいにわざわざ出かけて行っても、最初の2、3小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私をいたたまらずさせるのだ。それで終始私は町から町を浮浪し続けていた。 なぜだかその頃私はみすぼらしくて美しいものに強く引きつけられたのを覚えている。風景にしても壊れかかった街だとか、その街にしてもよそよそしい表通りよりもどこか親しみのある汚い洗濯物が干してあったり、ガラクタが転がしてあったり、むさ苦しい部屋が覗いていたりする裏通りが好きであった。雨や風が蝕んでやがて土に帰ってしまう。と、言ったような趣のある街で土塀が崩れていたりする家並みが傾きかかっていたり、勢いのいいのは植物だけで、時とするとびっくりさせるようなひまわりがあったり、カンナが咲いていたりする。時々私はそんな道を歩きながら、ふとそこが京都ではなくて、京都から何百里も離れた仙台とか長崎とか、そのような市へ今自分が来ているのだ、という錯覚を起こそうと努める。私はできることなら京都から逃げ出して誰一人知らないような市へ行ってしまいたかった。第一に安静、がらんとした旅館の一室、正常な布団、匂いのいい蚊帳と糊のよく効いた浴衣。そこで一月ほど何も思わず横になりたい。願わくばここがいつの間にかその市になっているのだったら。錯覚がようやく成功し始めると、私はそれからそれへ想像の絵の具を塗りつけていく。何のことはない、私の錯覚と壊れかかった町との二重写しである。そして私はその中に現実の私自身を見失うのを楽しんだ。私はまたあの花火というやつが好きになった。花火そのものは第二弾として、あの安っぽい絵の具で、赤や紫や黄や青や様々な縞模様を持った花火の束。中禅寺の星下り、花合戦、枯れすすき。それからネズミ花火というのは一つずつ輪になっていて箱に詰めてある。そんなものが変に私の心をそそった。それからまたビードルという色ガラスで鯛や花を打ち出してあるおはじきが好きになったし、南京玉が好きになった。またそれを舐めてみるのが私にとって何とも言えない享楽だったんだ。あのビードルの味ほどかすかな涼しい味があるものか。私は幼い時よくそれを口に入れては父母に叱られたものだが、あの幼い時の甘い記憶が大きくなって落ちぶれた私に蘇ってくるせいだろうか。全くあの味には、かすかな、爽やかな、なんとなくシビといったような味覚が漂ってくる。察しはつくだろうが私にはまるで金がなかった。とはいえそんなものを見て少しでも心の動きかけた時の私自身を慰めるためには贅沢ということが必要であった。二銭や三銭のものと言って贅沢なもの。美しいものと言って無気力な私の触覚にむしろこびてくるもの。そういったものが自然私を慰めるのだ。生活がまだ蝕まれていなかった以前、私の好きであったところは、例えば丸善であった。赤や木のオードコロンやオードキン、洒落た切り小細工や天下なロココ趣味の浮き模様を持った琥珀色や翡翠色の香水瓶、キセル、小刀、石鹸、タバコ。私はそんなものを見るのに小一時間も費やすことがあった。そして結局一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだった。しかしここももうその頃の私にとっては重苦しい場所に過ぎなかった。書籍、学生、勘定代、これらは皆借金取りの亡霊のように私には見えるのだった。ある朝、その頃私は甲の友達から乙の友達へというふうに友達の下宿を転々として暮らしていたのだが、友達が学校へ出てしまった後の空虚な空気の中にぽつねんと一人取り残された。私はまたそこからさまよい出なければならなかった。何かが私を追い立てる。そして町から町へ先に行ったような裏通りを歩いていたり、駄菓子屋の前で立ち止まったり、乾物屋の干しエビや棒だらや湯葉を眺めたり、とうとう私は二条の方へ寺町を下がり、 そこの果物屋で足を止めた。ここでちょっとその果物屋を紹介したいのだが、その果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であった。そこは決して立派な店ではなかったのだが、果物屋固有の美しさが最も露骨に感じられた。果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあって、その台というものも古びた黒い漆塗りの板だったように思える。何か華やかな美しい音楽のアレッグロの流れが、見る人を石に化したというゴルゴンの鬼面的なものを差し付けられて、あんな色彩やボリュームに凝り固まったというふうに果物は並んでいる。青物もやはり奥へ行けば行くほどうず高く積まれている。実際あそこの人参葉の美しさなどは素晴らしかった。それから水につけてある豆だとかくわいだとか。またそこの家の美しいのは夜だった。寺町通りは一帯に賑やかな通りで、といって感じは東京や大阪よりはずっと住んでいるが、飾り窓の光がおびただしく街路へ流れて出ている。それがどうしたわけか、その店頭の周囲だけが妙に暗いのだ。もともと片方は暗い二条通りに接している街角になっているので、暗いのは当然であったが、その隣家が寺町通りにある家にもかかわらず暗かったのがはっきりしない。しかしその家が暗くなかったら、あんなにも私を誘惑するには至らなかったと思う。もう一つはその家の打ち出した日差しなのだが、その日差しが目深にかぶった帽子の日差しのように、これは形容というよりも、おや、あそこの店は帽子の日差しをやけに下げているぞ、と思わせるほどなので、日差しの上はこれも真っ暗なのだ。総周囲が真っ暗なため、店頭につけられたいくつもの電灯が周囲のように浴びさかける絢爛は、周囲の何者にも奪われることなく欲しいままにも美しい眺めが照らし出されているのだ。裸の電灯が細長い螺旋棒をキリキリ目の中へ差し込んでくる往来に立って、また、近所にある鍵屋の2階のガラス窓を透かして眺めたこの果物店の眺めほど、その時々の私を興味がらせたものは寺町の中でも稀だった。その日私はいつになくその店で買い物をした。というのはその店には珍しいレモンが出ていたのだ。レモンなどごくありふれている。が、その店というものもみすぼらしくはないまでも、ただ当たり前の八百屋に過ぎなかったので、それまであまり見かけたことはなかった。一体私はあのレモンが好きだ。レモンイエローの絵の具をチューブから取り出して固めたようなあの単純な色も、それからあの竹の詰まった放水型の格好。結局私はそれを一つだけ買うことにした。それからの私はどこへどう歩いたのだろう。私は長い間街を歩いていた。終始私の心を押さえつけていた不吉な塊が、それを握った瞬間からいくらか緩んできたと見えて、私は街の上で非常に幸福であった。あんなにしつこかった憂鬱が、そんなものの一家で紛らわされる。あるいは不審なことが逆説的な本当であった。それにしても心というやつは、なんという不可思議なやつだろう。はい、32ページ、一気にいけるかと思いましたが、この辺で18ページですからね、半分以上は読んだと思いますが、今回はこの辺にしておきたいと思います。ほとんど何を言ってるかわからないというね、昔の文章特有のものではありますが、ちょっと本当何言ってるか、ちょっと何言ってるかわからないっていうね、サンドイッチマン富澤さん的なことが出てきそうな、雰囲気でありましたけど、この先このレモンがどうなっていくのか、レモンがどうなっていくのか、なんかおかしなこと言ってますね、僕もね。はい、まあまあこんな感じでございます。来週はこの続きを読んで、そうですね、来週は年末なのか年始なのかわからない感じにはなると思いますけど、とりあえず年明けからはまた新しいどなたかの文章を読んでいきたいと思いますので、お楽しみ。まだ決めてるわけじゃないですからね。もちろん次の時に多分 誰にしようかなってお風呂ラッシュを取り始めてから考えるといういつものパターンになるかと思いますが、2019年もぜひこのコーナーをご愛顧のほどよろしくお願いします。大阪そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロのお店。ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な店員さんがあなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます水分は今年もね、特に予定もなく、予定もなくというか一応予定はあるんですが、一人でライブ見に行きます、クリスマスイブのライブ。クリスマスイブイブ行けなかったんですけどね、イブはライブ行って泊まって仕事して仕事して帰ってきます。木金もまた仕事ですしね、そして名古屋行って東京行って元旦に帰ってきて、3日から仕事っていうそういうスケジュールなんですけど、なんかおかしいんだよな。なんか休む時間も作業する時間もないんだけど、どうにかしてくれないですか。はい、ということでね、2018年最後になるかもしれないメールです、読んでいきたいと思います。31日取れるかどうだろうな、わかんない。大門さん、いつも配信楽しみにしています。チチリアジュンジュンです。どうもです。収録に間に合っていないかもしれませんが送りました。いや間に合ってますよ、なんせ寝てたからね。小学生の頃友達と遊んでいる時にたまたま自宅の団地の駐輪場に行ったら、お姉ちゃんの自転車の前かごにハンドバッグが入っていました。友達にちょっと待っててと言って家までバッグを持って行きました。お姉ちゃんがいなかったので母親に渡して友達のところに戻りました。晩御飯の時間になり自宅へ戻るとお姉ちゃんが帰ってきました。ハンドバッグ持ってきてくれたんだねって言われて、お小遣いをもらいました。おー、素敵なお姉ちゃんですね。そのお金で風雲竹市場のプラモデルを買ったのを覚えています。ちょっと待って、風雲竹市場のプラモデルって何？何それ。年の瀬ですね。収録に間に合っていなければクリスマスも終わっていますね。またメールを送りますと。風雲竹市場のプラモデルって何？ちょっと調べてみよう。何なの？ジブラルタル海峡とかのプラモデルなの？どうなってんの？いや、風雲竹市場って書いてあるから、ファミコンソフトとかそういうあれかなと思ったんですけど、マジでそんなプラモデルが存在するの？プラモデル。うわ、すげえ。へえ。風雲竹市場プラモデルって書いてあるけど、へぇー、全然完成品が出てこないよ。動画出ない、画像。へぇー、箱は出てくるけどね。 レトロボードゲームは出てくるけど、ファミコンも出てくるね。なんか、おもちゃみたいなものが出てくる。プラモデル完成品が全然出てこない。すごいな。全然わかんない。いやいや、完成品出てこないぞ。どういうことなの？わかんないな。すごい。ちょっと完成品持ってないですか？もうないですかね。もしあったら画像送ってください。いや、これちょっと気になるわ。風雲竹市場のプラモデルって気になってしょうがないですけどね。何なんですかね。どういうものを作るのかが想像つかないですよ。竹市さんのプラモデルならわかるし、あれなんだけど、そのゲームならわかりますよ。ボードゲームとか。作って何になるかがわかんないです。プラモデルで。で、何を作るんだろう。意味わかんない。はい、ありがとうございます。忘れ物よりもそこだよ、問題は。忘れ物よりよっぽどそこの方が気になって気になってしょうがないという気がいたしますが、それではですね、質問箱が来てるかな？来てた気がするので。よいしょ。なんかね、ちょっとこれちょっとまとめていっぺんに言った方がいいな。俺は大魔王が大大大大好きだー！ハートハートハートハート。でもやっぱり大魔王好きだな俺。ラブラブラブ。そして、大魔王のことしか考えられなくって、でもそんな俺が好きだぜ。何なんすか？一体。俺どうしようって言うんですか？いや、好きなら好きでいいですよ。その愛を受け止めきれてるかどうかはわかりませんけど、好きでいてもらえるのはありがたいことですけどね。本気とはちょっと思えないのでね。はい。こちら、琵琶湖の外来種が過去10年間で最小になったらしいですね。そうなの？2012年に大量に増えたブルーギルが寿命を迎えたとか、駆除が順調とかいろいろ説はあるようですが、滋賀県を愛し、滋賀に生きる大魔王さんはどう思われますか？滋賀に生きてねえよ。行ってますけどね、毎週1回はね。滋賀県行って仕事してますけど、別に滋賀に生きてねえし、滋賀愛してないし、いや愛してないって言うと語弊がありますけど、いや嫌いじゃないけど、うちの親父も滋賀県出身だし、別にあれだけど、土地の7割ぐらいが琵琶湖ですよ。そして残り3割のうち 1割5分ぐらい山ですからね。本当に。そんなに滋賀を愛してないですけど。まあでも、外来種、いいですね。まあ、ブルーギルすげえ増えてるっていう話は聞きましたもんね。ブラックバスよりブルーギルが多いっていうのを昔よく言ってましたけれども。まあ、減ってるならいいんじゃないですかね。外来が全部ゴリとかを食べるんですよ。ゴリ。ゴリってわかんないでしょ。ゴリ。ゴリのタイタンとかわかんないでしょ。ゴリのタイタンってなんだよ、なんかヒーローみたいだな。よくわかりませんけど、まあでも減ったんだったら何が原因であれいいんじゃないでしょうかね。よかったと思います。はい、そして次、今年のアイドルの卒業または解散で一番びっくりしたまたはショックだったのは誰またはどのグループですかという。そうですね、やっぱりドロシリトルハッピーですかね、僕的に言うと。まあ、ハニーゴーラの解散とかいろいろありますけど、二人とも一応普通に活動してますので、あれですけどね、ドロシリトルハッピーが、まあ、去年ですけどね、二人から一人になって、で、一人の活動もままならないままどうするのかと思ったら、事務所移籍されて、まあ、夏ぐらいからちょこちょこ高島愛ちゃんに会えたので、あれですけど、結果、こないだかな。 先週ぐらいに、一人ドロシーだったのをドロシーが卒業するという形になって、まあ、ドロシーリトルハッピーというのは前の事務所がね、ドロシーリトルハッピーを作った事務所がなんか続けるとかなんとか言ってますけど、ちょっとそれを追いかけようという気にはもうさらさらならないので、まあ、高橋真理さんが今後どうされるかをちょっと見守っていきたいなと思う感じです。まあ、いろんなね、解散とか卒業とか、この人を辞めたのマジでいつの間に辞めてたのとかね、こんなのいっぱいありますけど、いや、気にはなってますけどね。いや、まあ、どうし、まあ、一人で続けてて、あの前の事務所でどうのこうのよりは、結果良かったのかなと。やりたいと思っていた声優の仕事も始めれるようになったのは、今の事務所に所属したからですし、そっちの事務所の方で声優の仕事もちょこちょこですけど入って、で、まあ、ドロシーは辞めちゃったけど、クレイシスという新しい声優のアイドルグループにも入られたりして、ただ一人でも、これからは、そうだなぁ、活動されるのかなと思って、活動されるんなら、それを応援していきたいなと思ったりしておりますよ。本当に、高橋真理ちゃん、またお会いしたい。これが最後になるのかな。一時期大魔王さんの質問箱に自分しか投稿していない時期も続いていたのですが、最近は質問箱利用者も増えてきているようで、大変めでたいことです、ですと。今年もお疲れ様でしたって、お前は誰なんだよ。いや、ね、なんかテイストが似たやつが続くなとかね、これきっと同じ人だろうなって今でも思ってんだけど、この人がそう言ってるってことは自分以外の投稿も増えてるんだなってことなんでしょ。あ、自分以外も投稿してるんだっていうことは、他にも増えてきてるっていうのがめでたいことですね。それはもう間違いなくめでたいんだけど、あんた誰なんだよ。まあ、質問箱はそれを追求しないっていう、そういう野暮なことはしないっていう、そこの部分がいいんだと思いますけど、で、誰なんですか？それを書いているあなたは気になってしょうがない。まあ、質問箱もどんどん活用していただきましてね。大魔王大好きだ。もう全然いいですよ。全然ありがたいですけど、ちょっともう一ひねりあったら最高かもしれませんね。はい、ありがとうございました。メールも待ってますからね。メールも質問箱もぜひよろしくお願いします。メールは bathradio2018@gmail.com のはず。はず。いつもはずっていうね。よくわかってないですよ。とりあえず、どっかには書いてあるからそれをポチッとしてくださいね。はい、まあそんなこんなで年末感が全然ない中ですね。まあ、一個滋賀県いつも行ってる仕事もね、もう先週で終わりまして、終わりまして、もう一仕事実はあるんですけど、僕はもうスケジュール詰まってて行けないので、来年またって感じなんですが、まあ、ぼちらぼちらいろんなことをやってって、この年末のなんかクソ忙しくてやれる時間もないなって言いながらやってるんですけど、まあ皆さんどうかな、まあ年末年始またいろいろと面白いことあったり面白くないことあったりいろいろするでしょうけど、まあその辺の分をまたお風呂ラジオの方にぶつけていただければ嬉しいかなと思ったりしております。ドロータ工業2月11日にやりますよっていうことと、コミケ12月30日に、東京ビッグサイトの方でやりますので、そちらの方もぜひ来ていただきたいなと思っております。先ほど僕が家帰ってきてから焚き火が届きまして、アクリルキーホルダーをね、今までアイドリング推しメンラジオのアクリルキーホルダーだけは存在してたんですけど、今回ドロータ工場と、お風呂ラジオと、そして、貴族のたしなみのアクリルキーホルダーを作りました。ちょっとお高めになるんですけどね。1個だいたい1000円ぐらい。まあ前のが1000円だから、今回の700円とかでもいいんですけど、うん、ちょっとお釣りが多くなるのが、たまに傷。はい、700円ぐらいかな。500円ではちょっと売れないんですよ、残念ながら。500円で売りたかったんですけどね。気づいたら500円ではちょっと売れないぐらいの限界になってましたので、 700円ぐらいにさせていただこうかなと思っております。で、まあその辺もね、ドロータ工場のアイコンも変わるので、新しくそれも作業しなきゃいけないんですよ。そっちもね、いろいろとやっていかなきゃいけないなと思いながらいております。はい、そんなバンドでございまして、梶本次郎さん、あと10ページ、20ページ読んで、その先も考えなきゃいけないんだけど、しんどくなってきたなと思っております、最近。朗読コーナーに変わる何かのコーナーを募集します。はい、朗読コーナーもいいんですけどね、朗読コーナー意外とね、辛いんですよ。はい、まあ時間は埋まるんですけどね、時間は埋まるんですけど、結構しんどい時も多いので、他に何かアイデアがありましたら。まあ多分、この現状ですから、皆さんから何かを募集して、それをどうにかするような、普通のラジオで見られるようなのは多分無理でしょうね。はい。前ね、朗読もみんなから、こう、なんちゅうの、お題を募集してね、送ってもらったりしてましたけど、なんか、それもな、っていう、成分表を読むのもな、ってなってきて、やめて、今の形になってるんですけど、今の形もそろそろ飽きてきたので、何か新しい朗読に変わる何かアイデアがございましたら、ぜひ教えてください。はい、2019年まであと少し、あと1週間、とりあえず頑張って生きていきましょう。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、お風呂ラジオ、今週はこのあたりで、来週がちゃんと更新できてなかったらの話ですけど、良いお年を。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。